りください。
愛する兄弟姉妹と共にあなたを礼拝し、あなたの御言葉に預かることができることを主を感謝します。今本当にいろいろな思いがあるかも分かりません。悲しみに打ちひしがれている方もいるかも分かりませんけれども、今あなたを見上げ、あなたに期待をし、あなたに栄光をお返しすることができますことを感謝をします。どうぞこれからの時を本当に主が導いてください。すべてを御手に委ね、イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アメン。はい、本当に素晴らしい賛美をありがとうございます。もう涙が出そうになっちゃって困ってしまいますはい、今日の、礼拝メッセージを、取り継がさせていただきますけれども、はじめにすみません、昨年3月15日ですね、春日前先生が来られて、予言をしていただきました。私に対する予言も聞きましたので、それをちょっと読ませていただきます。あなたが勉強する部屋にいるのが見えたんですが、あなたはよく読んでいて、いろんな情報を知るのが好きですか？なぜかというと、あなたに教師という賜物があるからです。それは、あなたはすべての情報を把握しないと伝えるのが嫌だと思っているからです。しかし、それは主からの賜物なのです。あなたはそのように生まれました。主は言われます。信仰を持って今立ち上がる時です。すべての情報を知っていなくても、信仰を持ってやっていく時が来ています。なぜかというと、主の現れをあなたを通して表していきたいと思っているからです。そしてあなたのもとに奇跡を必要としている人たちを送ります。人生の中で奇跡が起こり、そしてまた奇跡の癒し、そして自分の中でそんなことを自分はできるはずはないと思っているかもしれませんけれども、しかしそれがあなたなのです。そしてあなたはたくさんの人に祈っていきます。あなたは祈りを通して多くの奇跡を見ていきます。そして本当に自分の目で見ていくのです。ですからあなたにリタイアはありません。ですから今新しい炎を受ける時ですよ。神様が一緒にあるから大丈夫です。ゴルフをして何も起きないと思うかもしれませんが、主があなたを用いていきます。そしてあなたの持っている知恵を他の人に教えていってほしいと主は願っています。それをあなたの上に置きます。主はあなたの強い力を持って御国のために用いてください。イエスの名によって。これが、私への予言でした。要するに、たくさんの情報を知っていなくても、信仰を持ってやっていく時が来ていますよっていう予言だったんですけども、この予言を聞いて私はびっくりしました。なぜなら私はたくさんの情報を集めることが好きなんです。よくわからないのに信仰を持ってこの場に立つっていうようなことは本当に苦手なんです。ですから今日のメッセージはとても大変でした。なんと阿部さんからこのメッセージは、今日のメッセージはここですよって言われたのが今月の1日でした。何ヶ月か前にはちゃんとお願いされてたんで、もっと後の場所でした。ですから一生懸命いっぱい調べましたね。調べて調べて、ああこういうこともあるんか、こういうこともあるのかって言って用意してたのに、2週間前になったら、あ、小林さんここの箇所ですよって、え、 ここ前は20章7節から12節だったんだけども、ここ今になって、それはないよね、いやそれはないよねって、もう全部ああみたいなね。いや本当にこの予言の通り、信仰を持ってやっていく時です。何の準備もせずにやっていきなさいっていうような感じですね。私にとってはもうそれぐらいショックでした。顔にはあまり出さなかったんですけど、いや顔に出てたかもわからないんですけど、アブさんには、うん、もう今になって、いや先日美佐子先生もお願いしますね、聖書箇所分かってませんって、はい分かってますよって言ったはずやのに、え、ここなのって、ね、こういうこともあるんです。本当にこれはまあアブさんの考えではないと思うんですね。聖霊様がこういうふうに持って行ってくださってるんだと思います。はい、はい、では今日の聖書箇所に戻りますね。21節、このようなことがあった後、パウロはマケドニア州とアカイア州を通りエルサレムに行こうと決心し、私はそこへ行った後ローマも見なくてはならないと言った、前のメッセージの時にあったように、本当に、2年間ですね、いろんなところで証しをすることができ、話をすることができ、みんなが主の言葉を聞くようになった。そしてパウロの、手を通して目覚ましい奇跡を行われ、主の言葉がますます勢いよく広まり力を増していった。これでパウロはね、ああやっぱりこれでよかったんだ、これこそ主のご計画であるんだ、その当時の世界の首都であるローマにも行かなくてはいけない、これは、聖霊によってね、示されたんだと思います。新改訳聖書では、聖霊の示しによりというふうに書かれてあります。そして、自分の、22節、自分に仕えている者の中からテモテとエラストの2人をマケドニア州に送り出し、彼自身はしばらくアジア州にとどまっていた。これだけしか書かれてないんですけれども、何を言おうとしてるんでしょうかね。ここで、まあ、分かっている方もいると思うんですけれども、まあ、辛抱して聞いてくださいね。私はちょっとね、分からなかったんです。これだけでは。確かに、パウロのね、同路者であったテモテ、16章の1節から2節に、信者のユダヤ人夫人の子でギリシャ人を父に持つテモテという弟子がいた。彼はリストラとイコニオンの兄弟の間で評判の良い人であった。ですから本当によく人格もいい、性格もいい、そういう、テモテだったと思うんです。そしてすごく気に入ってたんですね。一緒に連れて行くために割礼まで授けた。そして、テモテへの手紙の 1章の2節にね、こうあるんです。信仰による誠の子テモテ、どれだけ彼を可愛がっていたのか。本当にアブさんがで言ったら、もうここにあたるにいる若い子たちですよね。本当に可愛がって信頼して使わせていこうっていう人だったと思うんです。それほど気に入ってたテモテたちを先に行かせ、自分はアジア州にとどまる。なぜ、何度読んでもわからないんですね。それだけしか書かれてないんですから、ここがわかるようになってほしいとアブさんはここをメッセージしてくださいって突然言ってくるんです。なんでですか。あ、嬉しいですね。私ね、今まで何度もメッセージしたんですけど、いつも アブさんいなかったんです。何回やってもアブさんは北海道だ、ヨーロッパだ、熊本だ、いつもツッコミはなかったんですけど、今日は一言が、聖霊様の一言が入ってきますね。ありがとうございます。そうなんです、これはね訓練なんです。弟子訓練をさそうと思ってパウロはこの二人を先に使わしたんですね。そしてパウロ自身は、しばらくアジア州にとどまっていた。これは聖霊様の示しがあったんだと思います。また、この教会の方もたくさんされますけれども、静まりの時をもって御言葉を、神様からの御言葉を聞く、そういう時を持ちたかったんだと思いますね。エフェソでの騒動が起こったのはそういう時でした。アルテミスの神殿の模型を銀で作り、かなり儲けていた銀細工師のデメトリオ、ね、彼がその仲間を集めてこう言ったんですね。あのパウロが手で作ったものなど神ではない。エフェソだけでなく、アジア州のほとんどの地域で多くの人を説き伏せ、たぶらかしているんだ、騙して惑わしているんだ、このままでは商売が上がったりだ、まあ、これは本音ですからあまり大きな声で言ってはないと思うんですが、それどころか偉大な女神アルテミス神殿もないがしろにされ、アジア州全体、いや全世界が崇めるこの女神のご意向さえも失われてしまうといったものですから、仲間たちは大変腹を立てました。また不安にもなります。これから先この商売で儲けていくことができなくなるんじゃないか。だからその不安を打ち消すためにも、エフェソ人のアルテミスは偉い方だ、新改訳では偉大なのはエフェソ人のアルテミスだと叫び始めた。そして町中が混乱していった。それはね、一部の方であろうと何十人もがわわわわと言ったら、それは大変なことになりますよ。どうしてか、この時にはテレビも新聞もましてや携帯なんかもないんですよね。見えとわーっとみんなが行くと不安になるじゃないですか。私だって家の前を何十人もの人がわわわ言いながら行ったらどうしますか。何もわからない、なんで言ってるんだろう、ついていきますよ。そらで一番後ろの人にどうしたのって言ってたら、いやわからないけどみんな言ってるよって、じゃあもっと前の人に言って聞かなきゃっていう、ほとんどはこういう人たちだったと思うんですけどね。エフェソでこういう、騒動が起こって、町中が混乱してしまった。多分これは多分ではなくて悪霊の働きがあったんですね。恐れと混乱の霊を満たしていくんです。その中に引きずり込もうと、はっきりとイエス・キリストは神であるという示しを手を挙げるときに、必ずそれに対するサタンの働きも出てきます。そして、不安をかきたてられているものがたくさんなって、たくさんいたというんですけれども、これはこの当時、エフェソの町はいわばアルテミス神殿で持ってたんですね。このもちろん銀細工の銀細工師のデメトリオとその仲間、この方は直接その模型とかいうのをね、銀で作って販売して、まあ、それを神殿に捧げたかどうかはちょっと私にはよくわからないんですけど、そういうことをして儲けてたんですけども、この町はまあ日本で言えば門前町ですね。昔から言う京都とか奈良とか 伊勢神宮とかそういう町なんです。それで持ってたんです。観光客またお参りに来る人、そういう人たちがここでたくさんのお金を落とします。ここで宿泊をします、食事をします、お土産を買います。この町の多くの方はその利益をアルテミス神殿から受けていたんです。ですからこの地域でパウロが働けば働くほど反対も多くなってくるんです。そしてこのアルテミス神殿がどのぐらいのものだったのかちょっとすぐ調べるんですね私も、高さ16メートルの大理石の柱116本によって支えられ、敷地は長さ129メートル幅73メートルもあった。すごい神殿ですね。こういうことをして人の目を引きつけようとする、いやそうしてこのエフェソの町は成り立っていたんですね。また劇場もありました。2万5千人の収容能力があったそうです。ですからここでいろいろな催しもあったでしょう。そのことによってまた利益を受けている人たちもたくさんいたわけですね。その恩恵がなくなると、そうなってくると大変な問題になるんです、そこで混乱した群衆は、マケドニア人ガイオとアリスタルコを捕らえ、一団となって野外劇場になだれ込んだ。二人を助けようとしたパウロを他の弟子たちがそうさせなかった。他にもパウロの友人でアジア州の高官たちもパウロに使い終わって劇場に入らないように頼んだ。そうこうしている間も群衆はあれやこれやとわめくばかりで混乱して、大多数の者は何のために集まったのかさえわからなかった。もう混乱の中の混乱ですね、本当に。そして33節、その時ユダヤ人が前へ押し出したアレクサンドロという男に群衆の中のある者たちが話すように促したので、彼は手で制し群衆に向かって弁明しようとした。しかし彼がユダヤ人であると知った群衆は一斉に、エフェソ人のアルテミスは偉い方と2時間ほども叫び続けた。これはどういう状況でしょうか。ちょっとうまくこの文章だけでは細かいところがわからないので、私なりに、解釈をしてみました、その時、ユダヤ人がアレクサンドロという男を前に押し出したので、群衆の中のある人たちが、こいつが騒ぎの原因か、何か聞いてみよう、何か言ってみろっていう感じで彼を促したんですね。そして彼は静かにしてくれ、ちょっと私の話を聞いてくれっていう感じで、前に出て行ったんですけれども、彼が多分最初にこう言いかけたんだと思うんです。私はユダヤ人だ、あのパウロという仲間とは違うユダヤ教徒だって言おうとしたとは思うんです。でもこいつがユダヤ人だね、ユダヤ人っていうのは偶像を礼拝しないんです。ヤーウェイですかね、ヤーウェイの神しか信じてないんです。だから群衆にとってみたら同じなんですね。パウロと違うと言ったって同じユダヤ人なんです。だから彼がユダヤ人だと知った群衆は、それはお前たちの問題だろう、他の神のことなんか聞きたくない、だからエフェソ人のアルテミスは偉い方だと言って2時間ほども叫び続けた。全く火に油を注ぐっていうのがこのことですね。彼は聞きたくないことを聞かされそうになったもんだから、急いで、いや、エフェソ人のアルテミスは偉い方だと叫び出した。もう叫び出したら混乱をして、人の言うことなんかも、今は ね、こいつがこの問題の人間か分からないって言って前に押し出したんだけども、もうそんなことも言わしたくない、何も言わしたくない、私たち のアルテミスの神が一番偉いんだっていうのを叫び続けたわけですね。そこで町の書記官が出てきたんですけども、多分出てくるまでに2時間ほどかかったということだと思うんです。2時間ほど叫び続けたっていうのは、書記官がちょっと待てって言って少し収まるまでに2時間もかかったということですね。もう混乱の中ですね。書記官は、今の市長のようなものらしいんですけれども、この町がアルテミスの神殿と御神体との守り役であり、それを知らない者はいないし否定することもできないのだから、静かにして決して無謀なことはしてはならない、皆さんのことはよく理解してますよ、だから無謀なことしたらダメですよってなだめたんですね。そしてこの二人は神殿を荒らしたのでも我々の女神を冒涜したのでもないんだ、で、我々の女神とこの書記官が言ったんですけども、我々の女神という言葉を使って、私もあなたも同じ仲間ですよ、私の言うことを聞いてくださいと伝えたんですね。そしてデメトリオとその仲間の職人が誰かを訴え出たいのなら、この人たちが相手を訴え出なさい、そしてその後に法廷とか地方総督とか正式な議会があるよとか、そういう大きな公的な言葉を使って暗に大事になりますよと少し不安を吹き込んだんですね。責任は皆さんではなくデメトリオとその仲間であり、皆さんが暴動の罪に問われたのでは割に合いませんよと言って、書記官は群衆をうまく解散させたという出来事です。書記官もこのまま騒ぎが大きくなると責任が自分の身に降りかかってくるんですね。だから彼も必死だったのかも分かりません。ではこの野外劇場になだれ込んだ人たち、群衆とはどんな人たちですか。最初にデメトリオという銀細工師とその仲間たちですね。それから経済的にアルテミスから恩恵を受けている人、これはたくさんいますね。それからエフェソのアルテミス神殿を自分の誇りとしている人、それの建築に携わった人とか管理をしている人とか、そういう方もいますね。そしてあと騒ぎに連れられてやってきた多くの人々、要するに野次馬、わけも分からずについてきた人たちですね。この野次馬の中にはなんか騒ぎがあると、この騒ぎに乗じて何かしてやろうとか普段の鬱憤を晴らしたいと思っている方もいるんですね。テレビでも今でもありますよね。デモが起こり暴動になり略奪が起こる、テレビでよく流れてますよね。これと同じ状況です。この当時の方はニュースソースがないんですから、もっと大変ですね。もうみんなと合わせてわわわわ言うしかないんですね。こんな時は本当に何が起こるか分かりません。誰かが何か言うとその通りだ、あいつを、あの二人を十字架につけろって言い出したら大変なことになるんです。みんなが十字架につけろ、十字架につけろって言い出すのは前にも ありましたよね。イエス様を十字架につけた時、みんなはわけもわからず十字架につけろ。それが私たち群衆なんです。このところは、この騒ぎが大変なことになっているっていうところを表しているんだと思うんですね。ではパウロは この時どうしたでしょう。群衆の中に入っていこうとして止められた後、何も書かれていません。ここが聖書の言おうとしているところなんです。何も書いてないところ、ここを聖書は皆さんにお伝えしたかったのではないかと思うんです。何か大変なことが起こってしまった時、そのことに対して何もできない、なすすべがない、一緒のうちに何度かありますよ皆さん。自分の今までの経験、特にお年を召している方は何度も何度もそういうことを取ってきたと思うんです。私もありました。何度もありました。それを思い起こさせてくれるシーンだと思いますね。パウロにできること、そして私たちにできること、それは主に信頼することです。祈ることです。主に委ねること、互いに祈り合うこと、忍耐を持って待ち望むこと、主にある平安を受け取ること、希望を持つこと、そして主に感謝すること、すごいたくさんのことができるんです。私たちにはきっと弟子たちや使いをと送った高官たちもパウロに一緒に祈りましょう、祈りましょうと言って、ここには書かれてないんですけれども、本当に祈ってたと思うんです。何もできないことはないんです。祈ることはいつでもできるんです。私たちの特権です。この時も主はパウロの願いを聞き届けてくださって、すべてを益と変えてくださいました。これが聖書が言いたかったことではないかと思うんです。ローマ10章の11にこうあります。聖書はこう言っています。彼に信頼する者は失望させられることがない。このエフソの騒動を通して聖書はいつでもどんな時でも主に信頼しなさい、主はあなたを愛しています、あなたがどんな時でも信頼して余りあるものですと教えてくださっています。励ましの言葉を読んでみましょう。詩編55編、あなたの重荷を主に委ねよう。主はあなたのことを心配してくださる。イザヤ41章、恐れるな、私はあなたと共にいる。たじろくな、私があなたの神だから。43章、あなたが水の中を過ぎるとき、私はあなたと共におり、川を渡るときもあなたは押し流されない。火の中を歩いてもあなたは焼かれず、炎はあなたに燃えつかない。ヨシア記にもあります。強くあれ、大きくあれ、恐れてはならない、おののいてはならない。あなたの神、主があなたの行くところ、どこにでもあなたと共にいる。アメン。ハレルヤ。最後に私の証しをお話しさせていただきたいと思います。ちょっと待ってね。証しです。私は1986年11月9日に受選しました。34歳の時です。津田教会にはマークス先生という60歳くらいの女性の宣教師がいらっしゃいました。片言の日本語で、 物静かに話される方でした。私の家は天理教の布教所をしていましたので、亡き父の月命日には父の兄弟姉妹が毎月お参りに来ていました。そしてその月の30日に私の父の10年目の記念会がありました。その場で私は皆さんにキリスト教になったことを話さなければならなくなりました。父の兄弟が7、8人、母の兄弟が4人、みんな仕事を休んで駆けつけてくれるのです。それに皆さん私をとてもよく可愛がってくれ、父が亡くなった後よく面倒を見てくれました。中には就職の時の保証人になってくれた人もいました。それに教会の会長さんとか信者の方などが合わせて15人以上いたと思います。私はとても心配し、あの人からこう言われたらどのように言えばいいのか、あの人が怒り出したらどうしたらいいんだろうか、キリスト教のことをいろいろ聞かれてもうまく説明できないんだ、いろんなことを心配しました。何せ洗礼を受けてまだ20日なんです。相談する相手もその当時はまだね、交わりも少なかったから、誰も相談する相手がいませんでした。どうすればよいのかわからないまま、その日の数日前の日曜日にマークス先生に相談しました。日本語は上手ではないけれど、何か良いアドバイスをくれないかと、大変失礼なんですが、わらにもすがる思いでした。失礼ですよね、わらにすがるなんて言ったら。いろいろ説明した後、どうしたらいいですかとマークス先生に聞くと、一言、祈りましょうと言って片言の日本語で祈ってくださいました。他に何かアドバイスがと待ちましたけれども、何もありませんでした。帰る時に祈ってますからねっていう一言はいただくことはできたんですけれども、具体的なアドバイスは何もありませんでした。記念日当日、記念日の式が終わり、いよいよ私の話す時が来ました。何を喋ったかよく覚えていませんが、少し震えながら話したこと、拙い祈りをしたことは覚えています。洗礼を受けたこと、これからはキリスト教を信仰していくので天理教のことには関わらないことを告げ、あとは言葉が出てきませんでした。少しの沈黙があってから、一番権威のあるおばさんが一言、いいよ、正光がそう決めたんならと言ってくれたんです。私は、涙が出そうになりました。そしてこの一言でみんなが了解してくれたというか、一番権威があったもので誰も反対できなくなってしまったんです。まるで今日のエフェソの書記官のようでしたね。主はパウロ先生の祈りに応えてくださいましたが、私のような幼い信仰しかないものの祈りにも心を止めて本当に憐れんでくれたんです。マークス先生の祈りに感謝とともに驚きも覚えました。実際に祈りは聞かれるんだということをこの時初めて知りました。その頃の私はまだマークス先生の祈りはすごいなっていうくらいのことしか思いしかありませんでしたが、今はそうではありません。皆さんと同じように主を愛し、主に祈り、主と共に歩んで、主の恵みを喜んで受けていく、主にある平安をいつもいただいている、そんな歩みができるようになりました。クリスチャンになって20日目の証でした。 ありがとうございます。感謝します。主に栄光を感謝します。お祈りします。恵み深い天の父なる神様、今日の恵みを感謝をします。私たちの歩みをいつも見守り導き、助けの御手を差し伸べてくださり、苦しみや恐れの中でもあなたに信頼する恵みや平安を教えてくださってありがとうございます。喜びの時も悲しみの時もいつもあなたを覚え、あなたに祈り、あなたに信頼する人生を歩めますように。愛する兄弟姉妹と共に歩む豊かな恵みを感謝し、イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
すぐに出る予定はなかったんですけれども、今のメッセージにちょっと付け加えさせてもいいでしょうか。それはですね、小森さん謙遜にね、私のようなものの祈りにも応えてくださったって言ったじゃないですか。そこで終わるとですね、最初に神様が春日殿先生に予言したことが成就しなくなるんですね。それは奇跡を必要とする人をあなたのもとに送ります。そしてあなたは祈り、そして助けていくようになるっていう予言、皆さん信じますか？奇跡を必要とする人っているでしょうか？私もいます。私も神様に触れていただきたい奇跡を必要とします。本当に奇跡を必要としない人なんて一人もいないと思うんですね。でも駒淵さんが癒すんじゃないんです。神様は駒淵さんを愛して、小森さんに祈らせて、ご自身が働きたいと願ってるんですね。ですから小森さんにどうぞ祈ってください。小森さんは、私は癒すわけではないけども御言葉に立って祈ります、イエスの皆で祈ります。すると奇跡を見て皆が崇められる結果になると思います。皆さん信じますか？アレルヤ。それとですね、今日賛美の中で、僕出る予定なかったんですけども、賛美で賛美リーダーが教えてくださったことに感動しました。トーダっていうのがヘブル語で感謝をする、感謝をするっていうのは手を挙げる、で晴れるっていうのが踊り狂う、ダビデが踊り狂ったように。で今日ですね、小森さんが私の横に座った時に最初にこう言ったんです。体調どうですか？私は皆さんに祈っていただいてですね、すごく元気になっています。今週1週間クリエイトにも参加させていただいて、鴨先生と、ジンさんとその横 の, 網を作るぐらい元気になったんですね。で実はですね、それが今日の朝なんですよ。家内が寒いよね寒いよねって言うんですね。で僕はそれ分からなかったんです。だけども自律神経が乱れちゃったんです。また心臓がバクバクいって、もう久しぶりこれ感じてなかったんですけれども、癒されてきてね、で呼吸が苦しくなって、あ寒いんだと思って、確かに体が、で癒されてくるとですね、本当に不快な気持ちをもう全く忘れてたんですけれども、また思い出したんですね。あこれ自律神経乱れたんだと思って、でも本当にすごく感謝してですね、あこれがあるからまた神様に迎えるし、主を賛美しながら、そうでした本当に6ヶ月以上このずっとこれ以上苦しいことを、体調の悪いところを経験してきてね、でも本当神様、あなたに私はすがるしかないし、あなたに近づけることを感謝します。で今日ちょうどこう来た時にですね、そのことを正直に話したんですね。そして賛美の中で気分としてはですね、ああもうハレルヤ、主は素晴らしい、もう勝利者っていう感じではないんです。気分はもう全くあんまり良くないんですけれども、でも霊はですね、本当に関係ないんだなって、だから感謝したい、だから手を挙げたい、だから神様ありがとう、あなたの十字架の愛と恵みを感謝しますって、そしてああ踊り狂いたいなって霊は思うんですね。でその通りにしていくとですね、 やっぱり奇跡や癒しが行われてきたんです。本当に主の御名を私は今日あがめさせていただきました。で、後で小牧さんに祈ってもらおうと思いました。私は奇跡が必要なんです。ぜひ祈ってください。後でって今祈ってもらいましょうかね。皆さんも祈って、はい、小牧さん、はい、お願いします。
天の父なる神様、ここであなたに祈れることを感謝をします。神様、今水村先生に手を私と共にあなたが置いてくださり、いえ、あなたが手を置いてくださり、私もそこに手を添えさせていただきます。主よ、どうぞあなたが癒しの御手を持って臨んでください。あなたはすべてをご存知です。そしてこのことをも益に変えてくださることを私たちは知っています。あなたに信頼をします。あなたに祈り、あなたに感謝をし、あなたの栄光を受け取ることを宣言します。どうぞこの体が本当にあなたによって癒され、このことをもあなたを益として用いてください。感謝をし、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
アレルヤ、ありがとうございます。じゃあ賛美リーダー変わります。
感謝します。では本当に感謝の捧げ物を主に捧げていきましょう。神の国をもって本当に主に栄光を開始していきましょう。主は印不思議奇跡を行う方です。本当に信じます。ではご用意できましたら、共に立ち上がって賛美していきましょう。
立ち上がる。 兄弟姉妹とともにこうして礼拝を捧げられた恵みを感謝します。私たちは祈ることができます。ただ祈ることができます。その、大きな恵みに感謝します。春新しい季節が来て、環境の変化や新しいスタートを切った方々もおられますが、私自身の目には、罪の性質やいろいろな至らなさを感じることもありますけども、あなたがいつも恐れるな、そばに共にいると言ってくださるから、それをただ信じて一歩ずつ前に進んでいくことができます。あなたが共にいてくださる、それ以外に私が誇ることをことがありません。ただあなたに感謝します。いろいろな、知識や権力や人気や友達の数とかいろいろな数をいろんなものを多く持ってと、小さい頃から言われてきましたが、ただ今はあなただけの、あなたからの恵みだけに感謝してそこに価値を置きます。そして今、捧げた献金はあなたに、心から使っていただけたらと思って捧げました。御国の拡大のためにお使いください。イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。
感謝します。最後に命の木を本当に賛美したいと思います。昨日阿部先生と話していて、本当にいろんな、クリスチャン2世3世として聖書を読んで、その知識的なイエス様は体験している体験というか、知ってるんだけど、でも命の木から食べた時に本当にイエス様のことを知ることができるから、知識の木じゃなくて命の木から食べようっていう話をしていて、本当にアーメンだなと思いました。今あの献金感謝でお祈りしてくださったのも、私たちがいろんなところにこう価値を置いてしまうんですけど、友達の多さとか自分が持ってる能力とか、でもそうじゃなくて本当にイエス様のこの命の木から今日も食べる、明日も食べる時に、本当に私たちのうちにもう命があふれて通りを潤そうどに、本当に人々にも与えることができること、感謝します。だからイエス様と一緒に歩む人生ハッピーです。感謝します。では最後賛美しましょう。イエス様の血潮、本当に感謝します。今日もイエス様にあって喜び踊ることができて感謝します。すべての栄光イエス様にお返しします。主イエスの十字架の血で、
主イエスの主イエスの
座敷とお祈りさせていただきます。天皇父様、これっぺ皆を賛美します。今日のメッセージの中でデメテリオは聞きたくない言葉を聞こうとしませんでした。パウロは手で作ったものを紙ではない、一番知っているのは彼ですけれども、一番聞きたくない言葉をなお悔い改めることなく偽りの言葉で消してしまいました。本当に今あなたの前にぬかずきます。今私たちが一番聞きたい言葉、それは主の言葉です。どうぞ一人一人に語ってください。主が一番聞きたい言葉はあなたの祈りです。どうぞ主に心からの祈りを下げ続けることができるように助けてください。今聖霊で満たしてくださって、愛で満たしてくださって、どうぞ神様の香りを放つものにあなたが作り変えてください。心から皆さんを祝福します。父子聖霊の御名によって祝福してお祈り申し上げます。アーメン。アレルヤ。イエス様だけに栄光を返しましょう。アレルヤ。どうぞお座りください。